お読みいたします。イザヤ書52章13節から53章12節まで。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ上げられ、非常に高くなる。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かす。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている御羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は消し去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の地から断たれたことを。彼の墓は悪者と共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財産のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。本日はこの箇所から横谷珠樹先生によって苦難のしもべと題してメッセージをいただきます。
それでは一言お祈りをして始めます。恵み深い愛する天のお父様、あなたの尊いお名前をここでから賛美いたします。先ほど司会者の方がお祈りしてくださったように、私たちは今受難週を歩ませていただいております。どうぞこのイザヤ書を通して、さらに深くイエス様の御苦しみの意味について、あなたのご愛について知ることができるように、どうぞ助けてください。ソングランも近く旅行に行かれたり、また日本に帰られている方々も多いですが、どうぞそれぞれの場所で捧げられている礼拝をあなたの豊かに祝福してください。 この小さき者があなたの尊い御言葉を取り継ぎますので、どうぞ聖霊様が助けてください。この者の口を清めて、あなたご自身がお語りくださいますように、そして聞く一人一人もあなたの御言葉に応答して生きることができるように、どうぞ助けを与えてください。愛するイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。今私たちはイエス様が十字架につけられた見苦しみを覚える受難週を、受難節を歩んでいます。特に今週の1週間は受難週と呼ばれている最後の週になります。そこで今日はイエス様の受難について記されていますイザヤ書52章の終わりから53章にかけて見ていきたいと思います。イザヤ書の特に後半部分には4つのしもべの歌と呼ばれる箇所があります。今日の箇所はその4番目で第4のしもべの歌と呼ばれています。この第5のしもべの歌はそれまでの3つの歌全体の頂点とも言うべきもので、別名苦難のしもべの歌と言われています。この苦難のしもべが誰を指すのかということについては諸説ありますが、イエス・キリストを指すという意見がキリスト教の中では一般的です。それでは早速内容に入っていきたいと思います。ここには今お話ししましたように、受難を受けられるイエス様の、苦難を受けられるイエス様の姿が描かれています。イエス様は神の御子であられますから、本来は崇められ称えられるべきお方です。しかしここに記されているのは何の輝きもなく、むしろ人々からあざけられ、蔑まれ、のけ者にされている姿です。4節にはイエス様が苦しみを受けているのを見て人々は次のように思ったと記されています。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだ。しかし実際はどうだったのでしょうか。イザヤ53章5節をご一緒に読みしましょう。53章の5節、しかし彼は私たちの背きの罪のために雑踏され、私たちの子のために喰らわれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。人々は誤解していました。彼が苦しんでいるのは彼自身に問題があるからなんだ。しかし彼が苦しみを背負ってこの世に生まれ、無残な死を遂げられたのは私たちのためであったと著者は語ります。私たちもイエス様に出会う前、イエス様の十字架の死と自分の間には何の関係もないと思っていました。なぜイエス・キリストがこのように誕生し苦しみの生涯を歩まれたのかなどということは考えたこともなければ、自分に救いが必要などと全く思っていなかったのです。しかし聖書はイエス様が通られた苦しみは私たちの咎のためだったと語りかけます。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとありますように、イエス様が十字架で私たちの罪の罰をその身に負ってくださったおかげで私たちは平安を得、癒されたのです。この平安という言葉はヘブル語でシャローン、平和という意味の言葉で、神様との関係が回復することによってもたらされます。 される安らぎを指しています。私たちはイエス様によって平安を得ました。一方で私たちのイエス様に対する誤解、無理解はイエス様をどれほど悲しませてきたことでしょうか。しかしそんな私たちのために恨み事や文句を一切口にすることなく、イエス様はただ黙って十字架にかかってくださいました。そしてそれは私たちを完全に許し愛しておられたからです。そして今もイエスの十字架なんて自分には関係ない、自分には救い主など必要ないと思っている人々のために取りなし祈り続けておられるのです。それは十二節も、彼は多くの人の罪を負い背いた人たちのために取りなしをするの取りなすという動詞が未完了形で表されていることからも分かります。イエス様はよみがえってもなお、私の十字架はあなたのためなのだ、私を信じ罪の許しを受けなさい、私にあって平安を得なさいと取りなし続けておられるんです。次に見ていきたいのは3節の悲しみの人で病を知っていたという言葉です。新改訳聖書には米印がついており、中にあるいは痛みを知る人とあります。この知るという言葉は理解するという意味があります。ですからイエス様はご自身が痛みを経験されたからこそ私たちの痛みを理解することができるということです。これは私たちにとって大きな慰めになるのではないでしょうか。イエス様はあらゆる苦しみを経験されました。人々から蔑まれ、のけ者にされ、肉体的にも精神的にも苦痛を味わわれました。また人々から誤解され、不当な仕打ちを受け、ついには十字架につけられました。当時の文化の中で十字架刑というのは口に出すのも意に嫌われるほどの卑しい言葉であり、非常な恥でした。そのような全ての痛みや恥、悲しみを経験されたイエス様は私たちの痛みを理解できないようなお方ではありません。ヘブル人への手紙2章18節にはこうあります。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。私たちは誰も自分の苦しみを分かってくれないと感じるとき、非常に孤独を感じます。身近に自分の苦しみを理解してくれる人が一人でもいれば、それは大きな励ましになりますが、必ずしもそのような人が近くにいるとは限りませんし、究極的には人の痛みを正確に理解できる人などこの世にはいないでしょう。自分にとっては非常に大きな問題だと感じていても、人から見れば大したことはないと思われるかもしれませんし、感じ方は人それぞれと言わざるを得ません。ですから私たちは、私たちの痛みも苦しみも全てを理解してくださるイエス様のもとへ行きたいと思います。イエス様は私たちが落ち込む時には共に落ち込み、涙する時には共に涙を流 正してくださるお方です。ですから私たちはそんなイエス様のもとに身を避けたいと思います。私たちをかくまい避けどころとなってくださるイエス様に全てを打ち明け心を注ぎ出して祈りたいと思います。ここまで苦難のしもべであられるイエス様について見てきましたが、ではそのイエス様によって救われた私たちはどのように歩んだらよいのでしょうか。イエス様は今日の箇所を通して私たちにあるメッセージを投げかけています。それはあなたも言って同じようにしなさい、あなたも主のしもべとして歩みなさいというメッセージです。イエス様はご自身の歩みを通して私たちに模範を示されました。主はご自身に倣って私たちも主のしもべとして歩むことを願っておられます。私たちはイエス様によって救われた感謝と主を愛する思いから、はい、しもべはここにおります、私を使わせてくださいと応答したいと思います。ではそもそもしもべとはどのような人のことでしょうか。それは簡単に言うならば主人に仕える人ということができるでしょう。十節に主の御心は彼によって成し遂げられるとありますように、イエス様は主の御心に従って十字架につけられ、すべての人を救うという主の御心を成し遂げられました。このように私たちも主のしもべになるということは主に仕え主の御心を行うということです。これは自明のことのように思われるかもしれませんが、振り返ってよく考えてみると、私たちはしもべになりきれていない部分があることに気がつくのではないでしょうか。そういう私自身が主のしもべになりきれていない部分があります。主に従い主の御心を行いますと言いつつも、気づけば自分が主人で神様がしもべのようになってしまっているということがあるのです。主に主権を委ねきれず、自分で何とかしなければと焦ったり、自分の思いを優先させたりしてしまうのです。しかしこれが実際の私たちの姿ではないでしょうか。ですから私たちは日々主に助けを祈りたいと思います。イエス様もどんなに忙しい時であっても朝早く起きて静かなところへ退いて祈られました。そしてそれは十字架につけられる直前まで続きました。ゲッセマネの園でイエス様はこう祈られています。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。あのイエス様でさえ主のしもべとして最後まで歩み切るためには祈りを欠かすことができなかったのです。私たちも私たちの思いではなく主の御心をなさってくださいと心から祈りたいと思います。そして実際にそのように歩みたいと思います。次に見ていきたいのは、主のしもべとしての歩みとは どのようなものかということです。今日の箇所に表されているイエス様の歩み、また主のしもべとして歩まれた人々に共通して言えるキーワードは苦しみではないでしょうか。主のしもべたちは聖書の人物もそうでない人も含め例外なく苦しみを経験しています。実はしもべという言葉の動詞形には苦労するという意味があります。またピリピ人への手紙1章29節にはこうあります。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなくキリストのための苦しみをも賜ったのです。このようにどうやら主のしもべと苦難は切っても切り離せない関係にあるようです。ではなぜ主のしもべが苦しみを受けなければならないのでしょうか。主に従うならば祝福があるはずだと私たちは考えます。もちろん祝福もありますのでそれについては後ほど触れますが、苦難もあると聖書はまたイエス様の姿は語っています。主のしもべがなぜ苦しみを受けるのか明確な答えを私は持っていません。ただ参考になるかもしれない御言葉がありますのでご紹介したいと思います。詩篇119編の著者はおそらく多くの苦しみを体験したのでしょう。しかしその体験を通して次のように告白しています。詩篇119編71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。また子供も財産も全てを失い全身おできで覆われ、妻友人からは裏切られるという壮絶な苦しみを体験したヨブですが、最終的に神様に向かって次のような告白をしています。ヨブ記42章5節、私はあなたを耳で聞いていました、しかし今この目であなたを見ました。このように苦しみは私たちと神様との関係をそれまでよりも一層深いものにしてくれる役割を果たすことがあります。私が言えることはこれくらいのことで、問われているのは私たちに主のしもべとして歩む覚悟はあるかということなんだと思います。主のしもべとして歩むということは言い換えるなら神と人を愛し福音を述べ伝えるということです。例えば友人が救われることを願って熱心に伝道しても素っ気ない返事が返ってくることがあるでしょう。またこちらが心を込めて関わり愛を示した相手に裏切られ傷つけられることもあるでしょう。あるいは祈りつつ準備した伝道集会に誰も来てくれないかもしれません。そんな時私たちの心は葛藤します。もう嫌だ、やめてしまいたいと思いますし、人を愛することに疲れもう傷つきたくないと逃げ出したくなってしまうかもしれません。しかしそれで良いんです。主のしもべとしての歩みは何の葛藤もない歩みではなく、痛みを抱えながらその痛みに主にあって向き合いながら歩むものだからです。私たちはイエス様がそうであったように 苦しみから逃げず、苦しみを受け入れていく勇気を与えていただきたいと願います。そして主を愛するゆえに、主に仕えて仕えるという原点にいつも立ち返りたいと思います。しかし主のしもべとしての歩みはただ苦しいだけのものではありません。ただ苦しいだけでは続かないでしょう。次に見ていきたいのは、主のしもべに与えられる祝福であり、しもべとして歩み続けるために欠かせないものです。2つありますので、それをお話しして終わりたいと思います。まず1つ目は喜びです。イザヤ53章11節にはこうあります。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足し、彼、つまりイエス様はご自分の苦しみの結果、多くの人々を救ったことに対して満足しました。この満足するという言葉は、他にも喜ぶ、満ち足りるといった意味を持っています。つまりイエス様は苦しみの中にも満足感、また喜びを見出していたということです。私たちにもこの喜びが必要です。主の御心を行うとき、私たちも達成感を感じますし、また主に仕える喜びを皆さんも体験されていると思います。この喜びは主に仕えていく上で原動力となります。ただ喜びを持続するのが難しいのはなぜでしょうか。それは目に見える現実に振り回されたり、先のことを考えて思い煩ってしまうからではないでしょうか。ですから私たちは常に主のもとに行って平安をいただくまで祈る必要があります。そのようにして主にある喜びを保つことは、しもべとして歩み続けるためにどうしても必要なことです。そしてもう一つ、主のしもべにとって大切なのは希望です。今日の苦難のしもべの歌はどのような言葉で始まっているでしょうか。イザヤ52章の13節、見よ、私のしもべは栄える、彼は高められ上げられ非常に高くなる。これはもちろんイエス様について言われている言葉ではありますが、同時に主のしもべとして歩むすべての人々に対する言葉でもあります。私たちが誠実に主に仕えたとしても、この世における報いは少ないかもしれません。しかし後の日における天における神様の祝福は計り知れないほどのものです。神の国を相続し、永遠に神様の身元で安らぐことができます。そして主と同じ栄光の姿に変えられるのです。私たちは現在の生活に必死で、なかなか天に思いを馳せることも少ないものですが、一時的なこの世の生活よりむしろ永遠に続く御国での生活に思いを向けていきたいと思います。最後に第2コリント4章16節と17節をご一緒にお読みして終わりたいと思います。お開きいただける方はお開きください。コリント人への手紙第2、4章の16節と17節です。 第2コリント4章16節と17節を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。開くのが難しい方は聞いていていただければ結構です。ではお読みしましょう。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い反応と私たちの内に働いて計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからです。私たちはキリストの栄光に預かる日を待ち望みつつ、主のしもべとしてこの地上での歩みを全うさせていただきましょう。一言お願いいたします。恵み深い愛する主よ、私たちは普段主の見苦しみを覚えることも少ないものであることをどうぞお許しください。しかし今日イザヤ書を通してイエス様の十字架について、また見苦しみを共に覚えることができ、感謝いたします。私たちはあなたに背き、あなたの助けなどいらないと拒否していたのに、そんな私たちのために命を捨ててくださったことを感謝します。あなたの見苦しみは私たちのため、この私のためでした。このイエス様による救いの恵みをいつも忘れないで歩むことができるように助けてください。そしてしもべとして歩まれたあなたの姿に倣って、私たちも主のしもべとして歩むことができるように導いてください。たとえそれが痛みを伴うものであったとして、あなたはその痛みを理解し慰めてくださるお方であることを感謝します。私たちがあなたにある喜びと平安、そして希望を失うことなく主のしもべとして歩み続けることができるように助けていてください。あなたが必ず助けてくださる方であることを信じて感謝し、イエス様の御名によって祈ります。